黙示録の7章の1節から8章の5節を読みました。8章から新たなところへと入ってまいります。そのことを踏まえてもう一度4章から振り返ってみたいと思います。朗読する者は幸いであるとありました。改めてこの黙示録そのものの言葉から私たちが何を見てきたのか、そしてまたこれから何を見ようとするのかを振り返ってみたいと思います。4章から7章までのところでも6つの封印が解かれ、そして起きたことは第一の封印が解かれた以外は災いの数々でありました、このことをまず覚えたいと思うんですね。そして第6の封印が解かれた時には耐え難い災いの中に人々が置かれたことが出てまいります。6章の12節から見ますとこうあります。また見ていると子羊が第6の封印を開いた。その時大地震が起きて太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、千人大将を止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく、洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。誰がそれに耐えられるであろうか。様々な災いがこう重なっていきまして、そして第6の封印が解かれた時には誰がそれに耐えられるであろうか。だけどもこの災いの数々が封印が解かれるたびにですね、災いが生ずるわけですけれども、これは神様がそれを支配してそのようにしておられるということがこの封印が解かれるたびになされた災いの性質です。神様がご支配しておられる。この封印が解かれたらこのことが起きる。この封印が解かれたらこのことが起きる。そして6番目の封印が解かれたならば誰も耐えられないような災いが襲ったとあるわけです。だからこれは神様がご支配しておられて、神様のこれは怒りです。神様の怒り、この神様の怒りというものが侮られもすれば無視されもし、また教会さえこの神様の怒りということについては聖書からそのままに学ぶことをためらいます。実際この神様の怒りということを本当にわきまえたならば、イエス・キリストをあのユダヤ人たちも、ユダヤ人たちもですね、本当に救い主としてよく見分けたはずです。そうなんですね。聖書をよくわかってます。歴史を持っています。だけども、彼らがイエス・キリストが来た時に神様の怒りが何であるかわきまえていません。だから勝手なことをしたわけです。手段を選ばずイエスを十字架につけることさえできたわけです。神様を恐れていたらできません。 この神の怒りという言葉がですね、イエス様に先立ってやってきたバプテスマのヨハネの口からはこう語られます。自分のところにイエス様を指し示す者としてまず使わされたヨハネのもとに、人々が続々と洗礼を受けにやってきますが、ファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見て、彼はこう言ったとあります。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。差し迫った神の怒りとあるわけですね。全然そう思えないわけです。差し迫った怒りと言われても。また、斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。こう、警告しました。でもそう思えないから。神様の怒りがそんなに迫っているものとも思われないから。神様を恐れもせず、正しいお方を手段を選ばず十字架にかけて殺します。また、イエス様が十字架にかけられた後、そのようなお方が救いの土台となって、本当にそのお方を自分の罪のために死んだお方として信じるならば、許しがあるのだということ。神様が送ってくださったメシアとはこのようにして死んで、人々の罪を許すお方なんだと、許しを獲得して、そしてその後導いて許されるにふさわしいものとして人々を本当に導き、作り変え、成長させてくださる誠に生ける神なのだと明かしされても、誠のものとして真剣にそれと向き合うことができません。これは聖書を持っていた民だけの姿ではありません。福音を伝えていって、使徒たちを通して信じた異邦人、今まで神様とは無縁に歩んだ者たちですけれども、その神様を信じた者たちに対しても繰り返しこのことが教えられなければなりませんでした。エフェソの信徒への手紙の2章を見るとですね、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたとこあるんですね。また、ローマの信徒の手紙の一章においては、こうあります。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表されます。なぜなら、神について知り得る事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。だから神様の怒りは差し迫っており、そしてそれは表されており、これはもう誰も逃れられないものなのだと聖書は教え、また福音も教えるわけです。今日の箇所は、まあ今まで見てきた箇所でありますけれども、それは神様がその怒りを表す、封印を解くたびにそれを表す、そして6番目の封印が解かれた時には誰がそれに耐えられるだろうかというありさまです。だけどもその中で4章から7章のところで語ろうとしていたのは、本当に誰が耐えられるだろうかという そのような神様の怒りであり災いなんだけれども、主を礼拝する者たちはその中で望みに満ち溢れるということを語っているわけです。それを語っているわけです。見てきた御言葉に即してそれを見てまいりましょう。朗読する者は幸いであるとあります。一度学んでよしとするのが黙示録ではありません。何度学んでもわからないところはわからない。でも朗読しながら、繰り返し読みながら、改めてこういうことかと私たちが御言葉から悟らせていただく、また私たちの経験から悟らせていただく、こういう類のものですね。もちろん私たちの経験、御言葉からと申し上げましたが、聖霊の恵みによってです。私たちが自分の力で紐解けるものではありません。4章の一節を見ますと、その私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示す。あの最初の声が言ったとあるわけです。ここへ登ってこい。この後起こることをあなたに示す。この後起こることというのは、丁寧には見ませんでしたが、先ほどの6章にあったように、封印が解かれるたびに災いが起きるわけです。そして6番目の封印が解かれたときには、誰が耐えられるだろうかという災い。でも、そのことを示すにあたって、ここに登ってこい。あの最初の声が言ったと。あの最初の声とはどういう声なのか。これは黙示録の一章に遡ります。黙示録の一章に遡ります。一章の9節、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある種の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フラドルフィア、ラオディキアの七つの教会に送れ。これが最初の声です。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に七つの星と七つの金の燭台等を見たが、それらの秘められた意味はこうだ。七つの星は七つの教会の天使たち、七つの燭台は七つの教会だ。これがあの最初の声ですね。この声がもう一度語りかけたわけです。登ってこい。そして天上の礼拝を見ながら、その封印が解かれていく幻をその次に見ることになります。この順番が重要ですね。礼拝だという天上の礼拝、主を褒めたたえる中で、そしてまたこの封印を解く唯一のお方が、その封印を解くありさまの中でということが重要なんですね。 玉座に座っておられる方を礼拝しているその天上の礼拝のありさまを見ます。そしてまた玉座に座っておられる方の右の手の巻物、しかし誰もそれを開くことができない。そうしたならば、その傍らに立っていた、その前に立っていた、ほふられたような子羊が、五章の七節、子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられてあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。また私は見た、そして玉座と生き物と長老たちとの周りに多くの天使の声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は力富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と、地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆる者がこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますように。四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。この後この封印が解かれる様を見ていくわけです。だから封印が解かれていって、6番目の封印が解かれた時には何の望みがあるだろうかというありさまなんですけれども、神様の怒りがそのようにもう余すところなく注がれてですね、もう神と子羊の大いなる怒りの日だと、もう怒りの大いなる日だと、誰かかくまってくれ、誰が耐えられるだろうかというわけですけれども、でもその後見るのは7章を見るとですね、主を称えるおびただしい人々の姿を見るわけです。7章の9節から、この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手にナツメヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものです。ものである。誰が耐えられるだろうかで終わらないわけです。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。誰も耐えられない怒りを注がれるお方を見てですね、恐れているんだけれども、救いもこのお方から来るということなんです。そしてそのお方を称えるおびただしい者たちの姿をヨハネは見るわけです。これは表と裏なんですね。神様の怒りを恐れることがないところでは、神様が与えてくださる救いの本当の意味、わかりません。神様の怒りを認めないで神様を称えるということはあります。神様の怒りを語るとですね、何か愛である神様を私たちがないがしろにしているような、傷つけるようなことであるかのようにですね、神様の怒りを侮ってはならない。神は怒る神です。もう誰も耐えられない。でもその神様に救いがあると称える者たちが、おびただしい者たちがここにいるわけです。私たちが預かった福音が何なのかですね。ほふられたような子羊だけが解くことができる封印です。神様の怒りが余すところなく明らかにされる巻物です。 同時に神様の救いが誰にあるのか。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊座のものであると明らかにする巻物です。また天使たちは皆玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、いよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからだ。とこしえの希望がここに指し示されるわけであります。まあ、これが、まず、封印が解かれて災いが示され、そして、でもこれは神様を礼拝する者たち、神様を知る者たち、主イエス・キリストにおいて知る者たちにとって、決してそれで終わらず、希望があるのだと。そこに救いの道筋があるのだと、指し示す目視でありました。そして第七の封印が開かれた後、天は半時間ほど沈黙に包まれたと続きます。嵐の前の静けさという言葉がありますね。ここにおいても叱りです。もう一度。今度はですね、神様の怒りが示されていましたけども、封印が開かれるたびにですね、また違った角度からそれが示されます。封印が開かれて、そして神様の怒りが示されるときには、希望に向かってたわけですね。神様を礼拝する者たちは、たとえどんなことがあろうとも、希望に向かって、救いに預かって歩む道筋を行くんだということがはっきりと示されるように、その封印が開かれていきました。最初に開かれた封印においては、白い馬に乗った者が勝利に勝利を得ようと出ていった。こういうふうにこう、勝利に勝利、確かに大きな苦難を通るけれども勝利に勝利、こういう道へと進むんだということが示されていました。今度は第七の封印です。1,2,3,4,5,6,7 7つの封印、完全に閉じられた巻物、誰も開くことができない。でもその巻物が一つ一つ封印が開かれていって、第7の封印、最後の封印が開かれた時には、またもう一度です、この災いが示されます。災い、神様の怒りが、まあ違った角度からこの神様の怒りが示されること、私たちは見ることになります。先ほどのところは災いが重ねられていって希望に至る道筋を見ましたが、今度はどんなに災いが注がれても決して悔い改めない人間の姿が最後の姿です。結論です。8章、9章と続きます。7つのラッパが吹き直されていくわけでありますけれども、第6の天使がラッパを吹いた後の姿が9章の13節から語られます。こうあります。第6の天使がラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から1つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第六の天使に向かってこう言った。大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を放してやれ。4人の天使は人間の3分の1を殺すために解き放たれる。 この天使たちはその年、その月、その日、その時間のために用意されていたのである。その騎兵の数は2億、私はその数を聞い、私は幻の中で、馬とそれに乗っている者たちを見たが、その様子はこうであった。彼らは炎、紫及び硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とを吐いていた。その口から吐く火と煙と硫黄、この三つの災いで、人間の三分の一が殺された。馬の力は熊と尾にあって、尾は蛇に似て頭があり、この頭で害を加えるのである。これらの災いにあっても殺されずに残った人間は、自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石木それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すこと、まじない、みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。こうある。で、これが第六のラッパが吹きなさらされた時の姿ですよ。まあ、これほど災いが続いたら、本当に悔い改めてもよかろうとこう思うわけですけれども、そうではないということです。世の信仰というものの考え方を少し私たちが思い見ると、これを解くヒントがあるように思います。災いが下るのは悪いことをした人だということですね。自分が助かれば、自分自身を顧みることがないという。自分が大丈夫ならば、恐れは来るかもしれないけど、不安に駆られるかもしれないけれども、神様の前で、自分を深く顧みることはないという。まあ、弟子たちでさえ、そうだったことを私たちは見るわけですね。イエス様と一緒に行動していた。目の見えない人を見て、あれは誰が罪を犯した彼ですか。こういう考え方ですか。災いと言われるものは、ああいうふうに神様のご支配の中で生きていく私たちに、災いと人々が思う事柄が望むときには、誰が罪を犯したか。その人か。あるいは親か。先祖か。こういう考え方。聖書は一切そういうことを語ってないわけです。神の怒りが表されているんだとは語るんだけれども、この人が特に神の怒りに値するもので、それにふさわしく見合った怒りがこのように下されているんだ。こんなことを語ってないわけです。すべての人は神様の御前で神の栄光を受けられなくなってるんだと。と語るわけです。だからいずれにせよ神様の御前で神様の怒りの前でひれ伏し、そしてまた神様の救いに預かっていく。誰もこの封印を解くことができなかった。ただイエス・キリストのみが解いてくださったこの救いの恵みの中に進むことを教えるわけですね。天において半時間ほど沈黙に包まれた後、何を見たかといえば、この新しい箇所の黙示はこう続きます。私は七人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには七つのラッパが与えられた。これもまた神様のご支配のもとにあるということを改めて教えているわけですね。災いが、何か偶然とか、あるいは人間のいろいろな過ちでも起きてきますが、でも大きな意味において全てをご支配なさっておられるのは神だということを教えているわけです。私たちが自分勝手にですね、神様を弁護しようと思ってですね、神様は災いを下さないんだと。 こういう弁護は間違っています。できません。そんな弁護をすればするほど我々は何が何だか分からなくなってしまいます。分からないことは分からないとして、私たちは神様の御言葉の前にひれ伏して、教えられたこと、示されたことの範囲内にとどまって神様を讃える。誰が神と子羊の怒りに耐えの日に耐えられるだろうかと言った人たちは神様の怒りや災いを恨んだりはしなかったわけですね。まあそういった人たちが、全ての人がそう言っていますけど、その中で神様を礼拝した人々はと言っているんですね。正解。その人たちは神様のそのような下した事柄を恨んだり、あるいはそれを本当に神様への賛美を妨げるものとはしなかったわけです。それでもなお神様を称えたわけです。信仰の信仰たるゆえんですね。これは本当に人間の中から生ずべき信仰とも思われます。イエス・キリストです。本当に。主の霊の技です。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできないと言われたようにですね。聖霊によらなければこの信仰、神様をそのようにその怒りにおいても、その憐れみにおいても神様を本当に知る信仰ですね。これはもう人間技ではありません。聖霊の技です。そして、今日の黙示のところへ戻りますが、七つの天使、ラッパを与えられました。そのラッパが吹き鳴らされる前にこのことが起きたとあります。三節、また別の天使が来て手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。よく注意してご覧になってください。すべての聖なる者たちの祈りがあります。それだけが玉座の前にある金の祭壇に捧げられたわけではありません。もう一つ、天使が多くの香をそこに添えて一緒にそれが金の祭壇に捧げられます。すべての聖なる者たちの祈りだけではないんです。すべての聖なる者たちの祈り、これは私たちと同じ弱さを持った人間の祈りですね。そこにはいろいろな迷いもあれば、また理解の足りなさもあれば、またうめきもあればですね、何と祈っていいかわからないような姿もあるような、そういうすべての祈りです。でもそのすべての祈りに多くの香が一緒に添えられてですね、そして金の祭壇に捧げられた。4節はこう続きます。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。そこから立ち上っていきました。神様のもとによくその祈りは届いたというわけです。祈りが何でもかんでも神様の御前に立ち上って届くと考えたら、これは勘違いです。主よ主よという者たちに対して主は知らないとおっしゃろうかと。お前は知らないと。あるいは主の御前でこうだああだと祈る者に対して、それはうぬぼれた祈りであって正しいものとは認められないとおっしゃる主です。だから立ち上りません。いろいろな足りなさがあり、いろいろな弱さがあり、本当に曲がってさえ時にはいるような祈りが、この多くの香と一緒になって立ち上っていったということです。そしてそれが立ち上っていった時に、その立ち上った祈りが今度は5節を見るとこうあります。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。その後、なされることの数々は祈りへの答えでもあるということです。これもまた私たちの理解を超えているわけですね。
災いをあれと祈るような祈り、私たちの口から出ようはずもありません。災いから免れたい、災いをないように、こう祈る祈りが私たちの思いであり、また願いでしょうけれども、でもそれを超えてですね、主の憐れみ、主の怒り、それと一つになるようなものとしてその祈りが立ち上ったということです。すべての聖なる者たちの祈りに添えられた多くの功は何であるか、ここでは答えを与えておりませんが、一つ私たちが思い見ることができるのは、イエス様もまた私たちが祈る以上に私たちのために祈っていてくださったということです。ペトロのためにも、あなたが古いにかけられて、そしてその信仰をなくしてしまわないようにあなたのために祈ったとおっしゃるしです。血の汗を流すようにして十字架にかかられる前祈られた主の祈りです。だから私たちは多くの子を、何から何までイエス様が何を祈ったかなど福音書で確認できません、わかりません。だけどもイエス様が人となられた時に、誰が祈るよりも祈られたお方であり、イエス様の口を出てきた端々の言葉を見ると、詩篇とはまさしくイエス様の祈りであり、そこの中にはいろいろなイエス様のお心が込められており、イエス様がどれほど私たちのために祈られたお方であるのか、しばしば弟子たちを離れて世を明かして祈られたイエス様の祈り、そういう祈りが私たちの祈りに、私たちの本当に理解も足りない、どう祈っていいかわからない祈りに添えられて立ち上って、そして主の救いのご計画が進展していく、私たちはそれについて、なるほどそうです、アーメンアーメンとそのラッパが吹き鳴らされるたびに応ずるような、そういう信仰ないと思います。あるいは先ほどの封印のところで見たところでもですね、封印が開かれるたびに待ってました、こういうふうなですね、それに応ずるような信仰も力もないと思います。だけどもその中でなお主が全てのことをご支配なさっておられるから、主を称えることはやらない、そしてまた主を称えながら主に望みを置いて、その望みに満ち溢れることはやらない、むしろその中で人々も苦しむが、また主を信ずる者たちも一層苦しむことあるかもしれませんが、大きな苦難を通ってきたもので、子羊の血で洗って衣を白くした者たちだというわけです。そして人々の目にも涙があるかもしれませんが、そのように大きな苦難の中で子羊の血で衣を洗って白くする者たちの目にも涙があって、その涙は拭われると、もはやもう涙を流すことがないように、神が彼らの目を拭われる希望があるということです。これはこうなんだ、あれはああなんだというふうに解き明かすことはできませんが、朗読するものは幸いです。お祈りいたしましょう。主よ、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きる私たちであります。かつてはあなたのお言葉を聞いてもどう答えてよいかわからず、またあなたのお言葉が確かなものであることさえわきまえずに、死んだようになってあなたと無関係に歩んでいた私たちでしたが、今こうしてあなたの御言葉にからし種のような信仰の答えであったとしても答えて、またその言葉に力を得たり慰めを得たり希望を励まされたりして生きるものとされていることを感謝いたします。 この命が取り去られることのないよう守ってください。またあなたがなされることの数々について、私たちの理解をあまりにも超えた事柄に出会うときには、あなたのご支配をすぐに見失ってしまう、またそのようなものに望みをかけることさえすぐにやめてしまうような弱いものでありましたが、恵みによってなお捉えられ、こうしてここに祈れる幸いを感謝いたします。どうか恵みによって強めてください。そしてどうかますますあなたの御言葉によって生きることができるように、一人ではなく、とこしえに私たちと共におられる主と共に生きることができるようにさせてください。感謝いたします。今日もまた共に御言葉の恵みに預かることができありがとうございます。今日から始まる一週間をどうぞ主よ、あなたの恵みと平安の中で全て守り導いて、あなたの皆にふさわしい歩みができるようどうか助けてください。御手に委ね、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の520番です。